チーム88レディオ。
八谷先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は病室からお届けしてますけども。
はい。はい、もう臨場感たっぷりで。
そうですね。雷も鳴ってますね。
そうなんですよ。はい。はい、ちょっともしかしたら少しノイズが入るかもしれませんけれども。はい。今日は大泉町の八谷病院さんにお邪魔をしております。はい。はい、今日は先生、どんなお話でしょうか。
そうですね。今、雷の話しましたけど。
ええ。
雷に打たれたことないですけども。
はい。
倒れちゃいますよね。
そうですね。怖いですね。
ガーンってなって。倒れちゃいますね。
はい。
今日はですね。
ええ。
目の前の人が倒れたらという。
ああ。いや、これはどこも。
急返事対応ですよね。
教えてくれないですよね、なかなか。
そうですよね。だから私が今、こう、宮坂さんを、見送るときに、雷に打たれて倒れたら、宮坂さんに助けてもらわなくちゃいけないので。
そうですね、
はい。
逆はもちろん助けていただけると思うんですけど。はい、
そうです。
私が先生をって、なかなかね、その知識は、
でも、はい、家族とかありますよね。
いや、でも、はい、ね、考えたくはないですけど、はい、ある可能性もありますよね。
そうですね。ということで今日は、急変事態を、あなたの大切な人が目の前で倒れたら、という回にしようかなと思ってます。
ああ、すごい大切なお話ですね。はい、
で、まあ、大人の場合、まあ、大人っていろいろ持病ありますよね。
そうですね。
例えば、年齢もありますし、
うんうんうん、
あるんですけども、結構子供、
はい、
小児ってですね、実は、まあ、やはりこの、死因とかの特定とかがあるんですけども、実は、
はい、
不慮の事故って多くてですね。
不慮の事故、
はい。まあ、交通事故だったり、溺水だったり窒息とかいろいろあるんですけども、
はい、
そういった状態になった時ってやはり心臓が止まっちゃうんですよ、
はい、
で、まあ、基礎疾患があるとですね、まあ、ちょっと厳しい時もあるんですけども、もともと元気だった方が急に心臓止まっちゃうと、
はい、
やはりしっかりとした治療してあげると救命率っていうのは本当に高いんですよ。
ああ、そうなんですね。
子供とかですと7割ぐらいって言われてるんですけども。
すごい大切ですね。
はい、ただやっぱ1分1秒争いますので、
はい、
救命の連鎖って聞いたことありますかね。
救命の連鎖、
はい、
あまり馴染みがないですね。
最初ですね、もともとはやはりそういった急に心臓とか止まっちゃうような病気があったら放置しないで治しときましょうねって、例えば不整脈とかそうですよね。
はい、
まず予防、
うん、
で次に早期発見と通報、
はい、
目の前で倒れたらすぐ気づいてあげて、
うん、
119番してあげる、はい、でもその間にやはり治療しないと救命率ってどんどん下がっていっちゃうんで、まあ、一時救命処置って言って、
はい、
例えば心臓マッサージとか、うん、人工呼吸とか、
はい、
あと AED、
はい、
除細動器ですね、
うん、
で、まあ、最後が二次救命、病院行ってからですよね。病院行ってからの治療、
うん、
こういった連鎖をきっちりとやると大丈夫という。で、先ほど救命措置ってありましたけども、う
ん、はい、
結構世の中アルファベット略したりしますよね、
うんうん、
BLS って言うんですけども、
はい、
ベーシックライフサポート、
はい、
これは道端での救命、うん、蘇生、
うん、はい、
あと ACLS って言いまして、
はいはい、
アドバンストカーディアックライフサポート、まあ、道具がある、
はい、
薬がある、
うん、
医療従事者、プロの人手がある、
うんうんうん、
まあ、そういったやつ、
はい、
あと CPR って言いまして、
はい、
まあ、カーディオプロモナリーリサステーションっていう、まあ、心肺蘇生なんですけど、心臓マッサージなんですけども、
はい、
まあ、そういうのが救命蘇生の中で使われる略語、
うん、
まあ、もちろん世の中的にも結構出てきたりする略語なんですね、まあ、ですので、まあ、そういったの聞いたことあるなでもいいと思うんですよ、うん、ラジオですから、
はい、
はい、で、まあ、心肺蘇生、うん。どうします？目の前で、トウモロコシを、
はい。
選んでた、
トウモロコ
シ。おばちゃんが、
はい。
ちょ、急に倒れちゃって、トウモロコシ、
はい、ね、はい。
倒れちゃったわ。
ああ。どうしよう。まず意識があるか。
そうですね。
ですかね。
やはりその、
はい。
気づいてあげるってこと大事なんで、
はい。
大丈夫ですかって。
うん、うん。
誰でもできますよね。
はい。
うん。
まず、
そうそうそう、
大丈夫ですかって言います。
で、
うん、
まあ、大事なのはやはり人間呼吸、
はい、
とあと心臓の血液ですから、
はい、
呼吸してるかなとかっていうのを確認することが 要で、はい、気道確保って聞いたことあるじゃん。
あります、あります。
気道確保って、まあ、寝てるときはですね、どうするかっていうと、ここ顎を上に上げるんですよ。
はい。
だから上を向く感じ。
うん。
今空見てみて、
はい、
上見る感じ、
うん、
深呼吸するとこう空見てこう、うん、手上に上げますよね。
そうです
ね。そういった状態、
はい、
そうすると空気がスーッと入ってくるんですよ。気道確保、
はい、
あと脈、
うん、
脈拍
よくね、こう、
そう
手首のところ、
手首ですね、あとは首とかもあるんですよ。テレビドラマで、探偵ドラマでよく首、
あ、そうです、そう
やったりしますよね。
しますね、
はい、そことか、あとは実は足の付け根とか、
あ、意外と足の付け根もあるんです、
ね、でこの辺って実はあの熱出た時に冷やすところでもありますよね。
確かにそうですね、
うん、でそこっていうのはですね、血管が近いんですよ。血管が近いから冷やすと体が冷えるっていう。
あ、
ですからここで脈が触れれば、血圧最低でも60あるんですよ。よく血圧120の60とかいいじゃないですか、
はい、
その上の収縮血圧ですね、
はい、
60があるので、
はい、
逆に60切っちゃうと、
はい、
ショック状態って言って、あのまともに全身に血液が送り出せてない状態。
あ、
ですからそういった方っていうのは、例えば倒れちゃってたりとか、意識が朦朧してたりとか、あとは、顔が真っ白だったりとかっていうのがあるんですね、
はい、
だから脈拍食事で脈も触れない、
はい、
呼吸もしてない、
はい、
慌てる、いわゆる心肺停止ですよね、どうするか、もうやること一つ、心臓マッサージですね。
心臓マッサージ、はい、よくこれも伺うんですけど、
胸骨圧迫っていう、胸骨ってあの胸の、
はい、
胸のところですね、
はい、
うん、胸のところこう押すんですよ。で、心肺停止しちゃった方ってやっぱり寝てますから、
はい、
その人の横に立って、
はい、
もうこう手と手をこう合わせて、
はい、ちょっと組む感じですね。
組む感じですね。
はい、
で、真下に向かってこう、
うんうんうん、
こう押すんですね。
はい、
だいたいあの5センチぐらい深くってい うんですけど、
は
い、したことない方は分かんないと思うんですけども、
はい、
結構なんですよ。
5センチって深いですよね。
深いです。
はい。
だから骨、心臓ってやっぱり胸郭って胸の中に囲まれてますから、
はい、
そこを潰してでも心臓を圧迫させて、いわゆる脳に血液を送りたいんですよ。
ああ、そういう意味があるんです
か。やはり脳ってやっぱり大事ですから、
はい、
本当に脳に血液を送るためにしっかりと心臓をして、うん、そのポンプ作用で脳とか全身に血液を生かせる。
なんかドキドキしますけどね、はい、あの骨折れちゃったらどうしようとかなんか考えちゃいますけど、
我々が本当に医療の現場でやるときってやっぱ骨折れちゃうんです。
それ、まあ、気にしないって言ったらですけど、
それよりもその時は必死ですから、それよりもやっぱり心臓を送ることをしないとダメなんですね。
なるほど。
で、胸骨圧迫のテンポなんですけども、まあ、大体100回、1分間に100回ぐらいなんですけども、
はい、
よくあの講習会とか言われるのが、このアンパンマンマーチ。
ああ。あの、正義の味方のアンパンマン。はい、
そうです。
ええー。
人を救うのもアンパンマン。
はい。
こう、アンパンマンマーチに合わせて。そうだ、忘れないで、みんなのためにっていうぐらいのペースでこう、ポンポンポンポンって押すんですね。
へえ。アンパンマンすごい。
そうですよね。
先生、
はい、
そろそろお時間でございます。そうです。
これ大事な話ですので、
そうですね。
もう何回かに分けて話していきます。
いや、もう知りたいです。
そうですね。ということで、はい、まあ今日のリクエスト曲はアンパンマンマーチです。
そうですね。はい、ぜひ皆さんアンパンマンマーチを歌いながら、
そうですね。
はい、一日過ごしていただきたいと思います。はい、雷も鳴っておりますので、はい、気をつけて帰りたいと思いますが、はい、本日も八谷病院の病室からお届けいたしました。八谷博之先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。